1987年にステーク会長として働くよう召されて間もない頃、同じ時期にステーク会長から解任された良い友人と話をしました。私は話の中で良いステーク会長になるためのアドバイスを求めました。彼の返事はその後の私の働きと指導者としての務めに大きな影響を及ぼしました。友人は解任されてすぐに神殿の儀式執行者として召されたと言いました。そしてこう言ったのです。ステーク会長になる前に神殿の儀式執行者に召されていればよかった。もしステーク会長として召される前に神殿で奉仕していたら、随分違うステーク会長だったろうね。私は彼の言葉に興味をそそられ、もっと詳しく説明してほしいと頼みました。彼はこう言いました。私はそれなりに良いステーク会長だったと思うよ。ステークのプログラムは順調に運営され、統計的な数字も平均以上だった。でも神殿で奉仕することで視野が広がったんだ。もし今日ステーク会長として召されたなら、私は神殿の制約を受けて尊ぶためのふさわしさに何よりも焦点を当てると思う。神殿参入への備えが全ての働きの中心となるように努力するよ。そして主の宮に入れるよう生徒たちをもっとよく導くと思う。友人とその短い話をしたおかげで、私はステーク会長として神殿の儀式、制約、神殿での礼拝が永遠に大切なものであることを繰り返し教え、証しするようになりました。私たちステーク会長会の心からの願いは、ステークのすべての会員が神殿の祝福を受け、神殿推薦状を受けて頻繁に参入するのにふさわしくなることでした。今日私は神殿の祝福に焦点を当てて話します。聖霊が私たちの思いを照らし、心を貫き、一人一人に真理を明かししてくださるよう願っています。預言者ジョセフ・スミスはどの時代においても神の民を集める神聖な目的は神殿を建てるためであると宣言しました。それは神の子供たちが最も高い儀式を受け永遠の命を得られるようにするためです。集合の原則と神殿建設の大切な関係はモルモン書の中でこう強調されています。見よ、畑は熟していた。そしてあなた方は釜を入れ、力を尽くして借り入れ、誠に一日中働いたので、あなた方は幸いである。見よ、あなた方の得た束はなんと多いことか。それらの束は無駄にならないように蔵に収められるであろう。この例えの束は、バプテスマを受けて教会の新しい会員となった人々を指します。蔵は聖なる神殿です。ニール・A・マクセル長老はこう説明しました。バプテスマを施すとき、私たちの目はバプテスマフォントの向こうにある聖なる神殿を見据えているべきです。これらの束を集めて入れるべき偉大な蔵は聖なる神殿です。この指示は神殿の神聖な儀式や制約の大切さを明確にし強調しています。束が無駄にならないようにするのです。誠にそれらの束は終わりの日に嵐に打たれることなく旋風に巻き上げられることもない。嵐が来るときにそれらの束はそのあるべき場所に集められるので、嵐がその束を吹きつけることはない。誠に敵が追いやろうと思うところに暴風で押しやられることもないであろう。ダリン・エイチ・オークス長老は聖餐をいただくことによってバプテスマの制約を新たにすることをこう説明しました。私たちはイエス・キリストの皆を単に受けるのではなく、喜んで受けることを証明します。私たちが喜んで受けることを証明するということは、神聖な皆を最も重要なものとして受ける前にしなければならないことがもっとあることを意味しています。バプテスマの制約は未来の出来事をはっきりと指し示し、神殿を目指すためのものです。 現代の啓示の中で主は神殿のことを私の名のために建てられた家と呼んでおられます。カートランド神殿の奉献の祈りで預言者ジョセフ・スミスは御父にこう嘆願しました。あなたのしもべたちがこの宮からあなたの力を帯びて出ていけますように、あなたの皆が彼らの上にありますように。ジョセフ・スミスはまた、この宮であなたの皆を受けた民に対して祝福があるように祈り求めました。そして主はカートランド神殿に現れ、神殿をご自身の家として受け入れられたとき、こう宣言されました。見よ、私はこの家を受け入れ、そして私の名はここにあるであろう。私は憐れみをもってこの家で私の民に私自身を表すであろう。これらの聖句からバプテスマの水で始まるイエス・キリストの皆を受ける過程が主の宮で続けられ展開していくことがわかります。バプテスマの水の中に立つとき、私たちは神殿に心を向けます。聖餐を受けるとき、私たちは神殿に心を向けます。私たちは神殿の神聖な儀式に携わり、主イエス・キリストの皆と権能を通して得られる最高の祝福を受ける準備として、救い主をいつも覚え、その戒めを守ることを誓います。こうして聖なる神殿の儀式でイエス・キリストの皆を一層完全に余すところなく受けるのです。またこの大神権、すなわちメルキゼレク神権は福音を司り、王国の奥義の鍵、すなわち神の知識の鍵を持つ。それゆえこの儀式によって神聖の力が現れる。また神権の儀式と権能がなくては、肉体を持つ人間に神聖の力は現れない。私たちは世界中で神殿が建設される素晴らしい時代に生きています。そして世界各地で神殿が増え続けていることをサタンが知らないはずはありません。過去と同じように、聖なる神殿を建てて奉献する際には教会を敵視する人々の反対を受けます。教会内からも無分別な批判を受けることがあります。そのような対抗姿勢は新しいものではありません。1861年、ソルトレーク神殿が建設中だった時、ブリガム・ヤングはこのように生徒たちに言いました。この神殿が建設されるのを望むなら行って働き、自分にできることをすべて行ってください。このように言う人もいるでしょう。私は神殿を建てたくはない。神殿を建てると必ず地獄の鐘が鳴り始めるからだ。しかし私はその鐘の音をもう一度聞きたいのです。地獄の者どもが皆襲ってくるでしょう。しかしこの努力の結果がどんなものになるでしょうか。皆さんはその結果をいつも見てきたはずです。私たちは忠実な生徒として逆境によって強められ、主の優しい憐れみを受けてきました。私たちは主の次の約束のもとで前進してきました。私は彼らが私の技を損なうのを許さない。誠に私の知恵が悪魔の狡猾さに勝っていることを彼らに示そう。何年もの間、ベドナー姉妹と私はブリガム・ヤング大学アイダホ校で開くディボーショナルの話者として忠実な男女を迎えてもてなす機会がありました。話者の多くは70人の名誉会員、または解任された70人で、中央幹部として奉仕した後に神殿会長として働いた人でした。彼らと話すとき、私はいつもこう尋ねました。神殿会長として学んだことで、中央幹部の時に理解していたらよかったと思うことは何ですか？彼らの答えを聞いているうちに、共通する一つのテーマがあることが分かりました。次のように要約できます。神殿の制約が、そしてそれによって得られる守りと、ふさわしい状態で神殿での礼拝をすることの意味をより一層理解できるようになった。教会に出席し10分の1を納めていても、急ぎ足でたまに神殿に参入してエンダウメントを受ける会員と、忠実に耐えることなく神殿で礼拝する会員との間には差がある。私は彼らの答えが似ていることにとても感銘しました。私の質問に対する彼らの答えはどれも、主の宮で受けることのできる儀式と制約が持つ守りの力を何よりも強調するものでした。 彼らの答えは1836年にカートランド神殿で捧げられた次の奉献の祈りに含まれる約束と似ていました。聖なる父よ、何卒このあなたの宮で礼拝して名と地位を立派に維持する民をすべての世代にわたってまた永遠に確立してくださいますように。彼らを責めるために作られるいかなる武器も役に立ちませんように。彼らのために穴を掘る者が自らその穴の中に落ちますように。この宮であなたの御名を受けた民に対していかなる悪の結社も立ち上がって打ち勝つ力を持つことがありませんように。いかなる民でもこの民に敵対して立ち上がるならば、あなたの怒りが彼らに向かって燃えますように。もしも彼らがこの民を撃つなら、彼らを撃ってくださいますように。かつて戦いの日に戦われたように、あなたの民にために戦ってすべての敵の手からあなたの民を救い出してくださいますように。兄弟姉妹の皆さん、これらの聖句についてよく考えながら、現在サタンが猛威を振るっていることについて、またイエス・キリストの皆を喜んで受けることと、聖なる神殿で名と地位を立派に維持する人々に約束されている守りの祝福について考えてください。重要なことに、聖約がもたらすこれらの祝福はあらゆる世代が永遠にわたって得られるものです。これらの聖文が自分の生活や家族にとってどのような意味を持つかを繰り返し研究し、祈りの気持ちで深く考えるようお勧めします。神殿での礼拝と技を妨げたり疑わせたりする悪魔の働きに驚くことはありません。悪魔は主の宮の清さと力を忌み嫌っているからです。そして神殿の儀式と聖約によって私たちが受ける守りは、ルシフェルの邪悪な計りごとにとって大きな障害となるのです。1846年9月にノーブを脱出したことは、忠実な末日生徒は末日生徒に想像を絶する苦難をもたらしました。多くの会員がミシシッピ川に沿って野営して雨風をしのぎました。避難した生徒たちの状況がウィンタークォーターズにいたブリガム・ヤングの耳に入ると、彼は直ちにカウンシルポイントに手紙を送り、助けの手を伸べるよう兄弟たちを励ましました。ブリガム・ヤングはノーブー神殿で交わした誓約について思い出させ、こう勧告したのです。今こそ働く時です。主の宮で交わした誓約の火を消すことのできない炎のように心の中に燃え立たせましょう。数日のうちに苦しんでいる生徒たちを救い出すために、荷車は東方に向けて出発しました。初期の生徒たちにそのような力を与えたものは何だったのでしょう。それは彼らの心に燃える神殿の聖約の火でした。彼らは主の宮で礼拝し、名と地位を立派に維持することを固く決意していたのです。私たちは今もこれからも主の業に対する大きな困難に直面するでしょう。しかし神が用意された場所を見つけた開拓者と同じように、私たちも勇んで進みましょう。神は守ってくださいます。今日神殿は儀式を受け、誓約を交わし、強化され、世の嵐を避けるための聖なる場所として世界中に建てられています。主はこう宣言されました。それゆえ私は私の民を集めなければならない。それは小麦が蔵に安全に収められて永遠の命を得、日の栄の栄光を冠として与えられるためである。今私の話を聞いている皆さんの中には、多くの子供や若い女性、若い男性がいます。ふさわしく忠実であって、将来神殿で儀式と祝福を受ける日を大きな期待を持ってどうぞ待ち望んでください。また私の話を聞いている皆さんの中に、主の宮で儀式を受けるべきであったのにまだ受けていない方がいます。どのような理由があっても、どんなに遅くなっていても、聖なる神殿にしかない祝福を受けられるように、霊的に備えを始めてください。皆さんの生活の中で妨げとなるものは捨ててください。永遠に価値のある事柄をどうぞ求めてください。今私の話を聞いている皆さんの中に、神殿の儀式を受けたけれども、様々な理由で長い間主の宮に足を運んでいない方がいます。 再び神殿で礼拝し、神聖な誓約をより完全に思い起こして尊べるように、悔い改め、備えをなし、必要なことをどうぞ行ってください。また今私の話を聞いている皆さんの中に、有効な神殿推薦状を持ち、それを使うにふさわしく努力している方がたくさんいます。皆さんの忠実さと決意を称賛します。主の聖なる宮で礼拝し、名と地位を立派に維持する忠実な教会員一人一人の心に、聖約の火が燃えることを厳粛に私は証しします。イエス・キリストは私たちの贖い主であり、贖い主です。主は生きておられ、ご自身の油注がれたしもべたちへの啓示を通して教会を導いておられます。これらのことをイエス・キリストの聖なる御名により証しをします。アーメン。